説教、神を信じなさい。棚橋牧師です。
聖書におきまして、信仰はしばしば疑いを抱くにもかかわらず信頼するということを意味いたします。しかしここで信仰は少しも疑わないということが強調されています。さらに言い換えるならば、12節の一軸の木に始まってその後に続く宮清めと呼ばれるイエス様の思いもかけない行動は、私たちにどこまでも神を信じて疑わないということをお教えになられているということに気づかされるのであります。11章の20節を見ていきたいと思います。翌朝早く、一行は通りがかりにあの一軸の木が根元から枯れているのを見た。あの一軸の木とは、13節以下で葉が茂っているのに実を一つもならせていなかった一軸の木のことであります。一日経ってそれを思い出して口に出したのはペテロでありました。あなたが呪われた一軸の木が枯れています。ペテロはイエス様が呪われたために枯れたのだと理解したのであります。その呪いの力に感嘆しているペテロの声が聞こえてきそうであります。しかしイエス様は呪われたのではなくて、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われたのであります。この一軸の木はこの時のイスラエルを象徴するものでありました。祈りの家、祈りの場であるはずの神殿で、人々が贖いの犠牲の動物を売り買いすることにとらわれて、内実は形骸化されていたのであります。そのありさまを、多くの実をならせていることを期待させるかのように、葉を茂らせながら一つも実を結ぶことをしない一軸の木に例えられたのでありました。ペテロをはじめとする弟子たちにはこの例えの意味を理解することができなかったのであります。22節から23節。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。木の根元から枯れてしまうということは、完全に枯れることを意味しております。形ばかりでは、見せかけだけでは救いに至ることはないということを暗示しているかのようであります。しかし22節23節のイエス様のお言葉は一軸の木を枯らすことと結びつくのではありません。むしろ反対ではないかと思うのであります。枯れた木さえも生かす神に対する信仰を持ちなさいとお教えになられたのであります。ところで、山はオリーブ山のことであると言われております。そして海は視界を指していると考えられております。晴れた日にはオリーブ山からきれいな視界が見えるのだそうであります。弟子たちにとっては見慣れた風景であったと思いますし、身近に感じるものであったのだろうと思います。しかし山が動いて海に入るという 誇張した表現は文字通りに真実ではありません。そのままに理解すべきものではありません。これもまた一つの例えであるからであります。より重要な例えと言って良いと思うのであります。山は困難の象徴であります。私たちはさまざまに問題を抱えることがあります。この問題さえなければと悩むことがあります。苦しい時の神頼みであるならば信仰がなくてもできます。それが私たち人間の本能だからであります。しかしここで求められているのは信仰においてなされる祈りであります。24節、だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。イエス様のおっしゃる通り、私たちが祈り求めることはすべて叶えられるのでありましょうか。もちろん私たちが思いつくままに何でも祈ってよいということを意味するものではありませんが、困難に出会うとき私たちは神に向かって祈るものであります。祈っても現実は何も変わらないではないかと疑うことがあり、そしてまた実際全く現状は変わらないということを私たちは繰り返し体験するのではないかと思います。しかしその大前提に私たちの罪の問題があることを思うのであります。私たちにとって最も困難な山は罪の問題ではないかと思うのであります。私たちが祈り求めるべきことは何より罪を克服することにあることを思うのであります。イエス様が弟子たちにお教えになられたのは刻々と十字架の苦難が迫っている時であることを改めて思い起こせられるのであります。イエス様は十字架の苦難の死を目前としている時に神を信じなさいとお教えになりました。まもなく弟子たちの動揺の時が来るのを知っておられたがゆえに、弟子たちが動揺するであろう時が来るのを知っておられたがゆえに、最も基本的なことをお教えになられたのでありました。それでは私たちはどのような思いでこの時のイエス様のお教えを聞くのでしょうか。私たちはイエス様の十字架の苦難の死が私たち一人一人の罪を贖うためであったことを知らされております。十字架の出来事が私たち一人一人のためであったことを私たちは真剣に受け止めているだろうかと改めて自分自身に問わなければと思うのであります。25節、また立って祈るとき誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。イエス様は私たちにもう一つの大切な教えを説かれるのであります。イエス様の教えは決して抽象的なままで終わってはいません。私たちの具体的な日常の生活にまで及ぶのであります。私たちは皆どこかに欠けがある不完全なものであります。不完全であるから誰かを傷つけ誰かに傷つけられて生きています。それは 信仰者になっても変わりはないのであります。ある方が語ったことですが、その内言葉は正確には覚えていないのですが、信仰者になっても許せない人がいるというより、許せない人が残るのだと、そのような内容であったことを思い出します。信仰を持ってもまだ許せない人がいる、まだ許せない自分がいる、それがありのままの私たちなのではないでしょうか。25節においてイエス様がこのような祈りを求めておられるのは、罪がどんなにしぶとい山であるのか、罪が私たちを根元から枯らせる力を持つものであることか、そのことを示されているように思うのであります。イエス様は罪という山を克服しえない私たちに、神を信じなさいとお教えになります。神を信じるということは、神の子イエス・キリストの十字架の贖いの死と復活を信じるということであります。私たちに主の祈りが与えられていることを幸いを思うのであります。礼拝ごとに、そしてまた日々に主の祈りを祈ることのできる幸いを思うのであります。主の祈りを祈ることにおいて、私たちは許されるはずのないものがイエス・キリストの十字架によって許された、許され続ける、その恵みの中に引き戻されていくのであります。苦しい時があり、悩む時があります。人を許すことのできない現実があります。しかし祈ることにおいて、私たちはその現実から一歩踏み出すことができるのであります。そうすれば、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許してください。礼拝において私たちは神を私たちの父なる神、天の父なる神、そのように呼ぶことを許されております。礼拝においていつもイエス・キリストの十字架の恵みのもとに立ち返る私たちでありたいと思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉をもってお教えくださり、励ましてくださり、感謝いたします。私たちにイエス様は神を信じなさいと語りかけ、お教えになってくださいました。イエス様の十字架のお苦しみと贖いの死と復活において、私たちは一人一人の罪が許されていることを思い、心から感謝をいたします。どうぞどのような現実にあっても神を信じるものであらせてください。どのような時にあっても共に同じ神のもとに立ち返ることができますように導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人を豊かに祝してください。このお祈りを主イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。